東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。はい、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。春になりました。はい、皆さんコロナの中の春ということで、まだまだねちょっと外に出たくない毎日になっちゃってるかもしれない。さらに僕はね、あの花粉症もあって、春あんまりね得意じゃないんですよ。ちょっとね、あの家で落ち着いた春を今年は過ごしていきたいなと思ってます。とはいうものの、皆さんねお酒の誘いとかあったらちょっと気をつけながら飲みに行きたいなと思っている毎日でございます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。こちらの画面の下にコメント欄がありますので、そこからコメントお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生第71回目放送、プロのサウンドクリエイター始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、こちらのコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方、こちらをお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。はいはい、ということで今までもね、デザイナーさん、映像作家さん、いろんな方をお招きしてまいりましたが、足りないクリエイターがいたんですよね。何かというと、そうです、音の専門家でございます。そう、音関係の方はね、なかなかやっぱりバンドマンとかね、あの本当に音をなんか奏でる方ってはいるんですけれど、なかなかこうエンジニアというかクリエイターとしてね、ちゃんとこう使われる方っていうのはなかなかいらっしゃることがなくって、皆さんご紹介することができなかったんですけど、今日初めてじゃないか、久々にサウンドクリエイターの方をご紹介したいと思います。それでは今回のゲストご紹介させていただきましょう。サウンドクリエイターの西澤かなさんです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、西澤さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は、今フリーランスで、音楽制作、音響、それから動画制作などを、個人にやらせていただいております。はい、で今までそうですね、音楽だと CM 音楽だったりとか、新体操やフィギュアスケートの、音編集をしたりとか、
ほうほうほう、
あと音響ですとホールの音響だったり、動画ですと、企業さんの PR のアニメーションだったり、撮影だったりそうさせていただいております。はい、
いろいろやってますね。
そうですね、実は音だけじゃなくて動画もやっていたりとかして、ちょっといろいろな方向にやっている
んです。もともとメインは音が専門というか、音がやりたかった。
そうですね、最初は音楽から入っていて、まあ、本当に小さい頃になるんですけど、吹奏楽とかピアノから始め、そこから大きくなってこう DTM というものに出会いまして、
DTM、
はい、
デスクトップミュージック。
そうですね、はい、コンピューターの中で音を作ることにすごくハマった時期がありまして、まあ、そこから音楽をやっぱり自分で作曲したりとか、音を整えたりとかっていうことを自分でやってきたんですけど、まあ、だんだん動画も自分の曲につけてみたいなと思い始めて、 動画にも手を出すようになりました。
なるほど。じゃ今動画クリエイターとしても活動されてる。
そうですね、はい、時には、
時には、
はい、
なるほどな。いや音楽ってなんか僕なんか素人判断をしてしまうんですけれど、音楽やりたい方って世の中たくさんいると思うんですよ。でもちろんね、吹奏楽からやってる方ってもたくさんいると思うんだけど、
はい、
それでフリーでねご飯を食べるって結構なんだろう、みんなどうやってお仕事取ってるんですかって思う方もいっぱいいると思うんですよね、
はい、
どこからなんかこうプロになろうと思ったきっかけとか今どうしてるかとかね、
はい、
なろうと思ったきっかけのあたりからお話聞いてもよろしいでしょうか。
はい、なろうと思ったきっかけはそうですね、やっぱりなんか普通に私は実は会社員を少し前までしていたんですけど、
うんうんうん、
やっぱりなんか自分で作るっていうことにすごくこう興味があったりとか楽しいなって思うことがあって、
うんうん、
で、まあ、会社にいるとやっぱマニュアルを元にしてそこから事務作業をやっていくみたいなことが多かったんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりこうゼロから作るとか一から作るっていうことを、まあ、自分でやってみたいなとずっと思っていたのがあって、
うんうんうん、
っていう思いがずっとありましたね、う
ん、まあ、そこの思いはね、はい、みんなもある方はねこのラジオ聞いてる方もいっぱいあると思う。
なるほど、
そこからなんだよ。
そうですね、
そこで一歩踏み出せないんだよみんな。特に音の世界なんて、
あ、
ね、なんかどこか、どこからというか、
はい、
音楽をやりたい、バンド活動をする、バンド活動をして、うん、メジャーデビュー、まあ、今メジャーデビューっていうのが YouTube なのか分かんないけど、
あ、
ご飯食べるってことにここのギャップって大きいんだ。
あ、なるほど。もう8割9割方勢いですか
ね。まあそうね、あの僕も独立してるからね、そのニュアンスすごく分かるんだよ、分かるんだよ。結果ね、ほんで勢いだし、うん、ね、なんかその場のノリだったり環境だったりで変わるっていうのはあるんだけど、
そうですね、
でもさ、それって納得しないリスナーさんは多分ね今いっぱいいると思うんだよね。
なぜ勢いづけたかっていうところですよね、多分。
そう、
はい、そこはなんか、まあ、コロナ禍もちょっと、うん、影響してるのかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ自分と外に行けなくて自分とこうもう見つめ直すとか対峙するみたいなことが、うん、時間が増えたりとか、
うんうん、
まあ、この先いろんなこと、もうコロナみたいなこういう大きいことがあってもおかしくないんだなって思ったりとか、うんうん、そうするとやっぱり自分の好きなことをしないとこれは後悔するなとか、このまま安定して事務員をこう正社員をやっていても、
うんうん、
こんなコロナみたいなことがまたあったら、まあ、分からないな、
うん、
だったら自分のことをやりたいな、好きなことやりたいなっていう、
おお、素晴らしい、
はい、思いまして、
うん、
まあ、そこが勢いづけた一因でもあったかなと思いますね。はい、
いやもう分かっちゃう上にこんなことを聞くのは僕らしくないと分かるんだけど、はい、あえてちょっと代弁しよう、
はい、
何年ぐらい社会人されてました、貯金をいくらぐらい持ってました。やっぱり、ね、聞くみんなそういうところ聞きたいと思うんだよ
ね、
生々しいけどね、まあ、はい、言える範囲でいいんですよ、それは、
はい、
だけどやっぱりこう、ね、独立勢いだけって言ってでも本当は準備してたんでしょうって思うものじゃない。
あ、なるほど。会社員をやっていたのはそうですね、新卒から数えると、
今指をあの折って数えております。
はい、指折って数えております。あ、でも8年くらい、
うんうんうん、
8年9年
頑張ったね、頑張ったね、
はやってましたね、うんうん、まあ、途中で転職もしたりもしたんですけど、うんうんうん、まあ、全部でも、そうですね、今音楽とは関係ない会社で勤めていましたね、
うんうん、いやそういう方いっぱいいると思うんだ。本当はイラストを描きたいけど、うん、自分、まあ、自分が悪いわけじゃないんだけど、うん、自分の仕事やってるとか、
うん、
自分がやりたいこととは別にこう、ね、生活を成り立たせるっていうのはさ、
うん、
だけどその生活を成り立たせ、まあ、じゃあちょっと質問変えよう、
はい、
その音楽で、まあ、ご飯を食べるって決めても、はい、決めたからってお仕事やってくるわけじゃないじゃない、
はいはい、
私は音楽やるんですって言ったからってこう仕事来るわけじゃないじゃない、
はい、
でもあなたは今実際にそれお仕事でご飯を食べているわけじゃない、
はい、
どこから始めたのそれは。
ああ、もう最初は手当たり次第、例えばココナラとか、
うんうんうん、
ランサーズとかそういう何ですか、ね、うん、よくテレビで宣伝してるようなものに登録を、クリエイター登録みたいなのをしたりとか。あ、でもその前に私は、社会人、その正社員しながら学校に通っていたんですね、うん、音楽の専門学校に。ほうほうほう。 6時ぐらいまで働いて、うんうん、その後9時ぐらいまで授業みたいな、うんうんうん、そういう生活を送っていたんですけど、うんうん、まあ、そこで知り合った先生だったりとか、うんうん、友人とかからお仕事をもらったりとか、
うんうん、あ、じゃあそこで、まあ、人脈という言い方も、まあ、あんまり好きではないけれど、やっぱりそこの世界にいる人たちとのつながりをまず作って、
そうですね、はい、
まあ、副業という言い方は変だけど、まあ、そういう自分で音楽を作ることで誰かに喜んでもらう、うん、あのつながりっていうのを持ち始めてたんだね。
あ、そうですね、はい、つながりもできたらいいなっていうのもありましたし、うんうん、やっぱり DTM が学びたいっていうのもあって、うんうんうん、そうですね、学校に入りましたね。
学校に入って、はい、それをまずきっかけにそこで少しずつ、まあ、実績みたいなものを積んでいって、
はいはい、
まあ、実際に自分でこういざ羽ばたこうとしていったってとこだね、
はい、
なんかこのあたりちょっともっと深くね、聞いてみたいところがあるので、ちょっと後半のコーナーではね、はい、そのあたりをより深く聞かせていただきたいなと思っております、
はい、
じゃあ後半もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでございました。それでは CM に参りましょう。タスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。ということで後半もね、西澤さんと楽しいお話を続けていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあね、大体こう飲み話みたいな感じでね、あのさせていただければと思っております。
はい、
ということで今回のテーマ、こちらがですね、音と動画の世界、ね、両方やってらっしゃる西澤さん、僕より大先輩じゃないですか。幅も広いしすごいじゃないですか。家って言葉つまんないですまあね、さっきもちょっと生々しい話というか、まあ、実際どうやって独立したのかみたいな話から入ってきたけれど、まあね、僕も一応動画で飯を食わせてもらっている、うん、西澤さんも音で、ね、あの音楽でご飯を食べているというところで、うん、ちょっと生々しい話からいきたいんだけど、
はい、
あの物作って飯を食うって大変じゃない、
はい、あ、そうですよ ね、 やっぱり物作りって正解がないですね、
うんうんうん、
いろいろな正解があって、クライアントごとに正解が違うんで、
うんうん、
そこの保証とか責任とかっていうのはやっぱり普通のお仕事とはまたちょっと違うところがありますよね、
うんうん、最初にさ、うん、特にもう映像もそうなんだけど、
はい、
なんていうか、お客さんからこうきっちりした仕様が出る世界じゃないじゃない。
そうですね。
しかもお客さんからの要望も、うん、なんかかっこいいやつとか、ふわっとしたやつ、うん、アンビエント系のやつとかって言われるじゃない、
はい、
そういうのを依頼された時にどうやってそれをこうお客さんを満足させてお金をもらうところまでたどり着けてる。
なるほど、そこは難しいとこですよね、一番、
うんうん、
私も前に、まあ、音楽の依頼があった時に、うんうん、かわいいやつとか、
うんうんうん、
プリキュアっぽいやつ、
プリキュアっぽいやつ、プリキュアっぽいにもいっぱい曲あるでって感じになるじゃない。
そうですね、はい、やっぱそこはもう自分の感覚とか日頃見てきたものとか、うんうん、そういうところから、まあ、想像していって、うん、まあ、こういう感じかなってと思ったり、やっぱ不安だったら何パターンか作って、
うんうんうん、
聞いてもらったりとかっていう風になってしまいますね、う
ん、それなんかお客さんに提示してなんか違うとかって言われたりすることある？あった？
あー、そうですね、大体大筋はいいけど、なんかもっとキラキラした感じとか、うんうんうん、
まあ、初稿出してからね、そこに対していろいろ意見は出るよな。
出ますね、はい、
その意見もまたほら曖昧じゃない。
曖昧ですね。
曖昧じゃない、
はい、
そこを汲み取る能力ってやっぱ結構ね、仕事するよりすごく求められるじゃない、はい、
そうですね。
なんかそこ聞き方のコツとかって何かあったりする、
う
ん、
ああ、そうですね、なんか聞き方のコツというか、私が多分これは私の経験になってしまうんですけど、
うんうんうん、
普通の社会人生活が長かったので、
うんうん、
普通の人ってどうやって感じるんだろうみたいなのがなんとなく、あ、そうなのかなっていうのが感覚であって、
うんうん、
もう音楽を知ってる人だと こんな表現はしないけど、普通の人だと多分こうやって言うんだろうな、みたいなのを想像しつつやってます
ね。これなんか若い方でね、これからこう学生から音楽の世界で行きたいって方は、ね、ぜひ聞いていただきたい内容だよな。やっぱり社会人の経験って生きてる、
生きてますね。
生きてる、
はい。
なんだろう、そういう、まあ、いろいろね、辛い思いとかね、面白いこともいっぱいあったと思うんだけど、何が一番生きてる、はい、
そうですね、そのクライアントさんがやっぱ音楽だったり動画の専門ではない方が、うんうん、まあ、多数だと思うので、うんうんうんうん、そういう人たちとお仕事をするときに、うん、まあ、どういうふうに対応するべきなのかとか、うんうん、そういう人たちの気持ちを汲み取るっていう面ではすごく役に立ってるかなと思いますね。
西澤さん結構ヒントというか、皆さんに多分、まあ、僕もこういう仕事やってるから分かるけど、なかなか、ね、伝わらないところが一個あって、
はい、
クライアントさんってクライアントさんは音楽業界の人じゃないんだな、
は
い、そう、これさ、
うんうんうん、
あのなんかいろんな方やっぱり思うんだけど、うんうん、特にフリーの、ま、音楽やってる方って、
はい、
なんだろう、その音楽業界の人からお仕事をもらうとか、その音楽やってる、そのなんだろう、プロダクションからお仕事をもらわなきゃみたいなイメージいる方いると思うんだけど、うんうん、西澤さん違うんだよね。
そうですね、違います、ね、
一般企業からお仕事もらってんだよな。
そうですね、一般企業だったり、ね、はい、個人の方から
そこってなんかえっと思う方もいっぱいいると思うんだ。
あー、なるほど。
そう、なんか僕ら当たり前に なりすぎちゃってるけど、
あ、
そのフリー その個人ってやっぱりこう、うん、プロダクションにこうぶら下がって下請けみたいなイメージすごく強いと思うんだけ ど、
なるほど、
そうじゃないじゃない。
そうですね、今の方がやっぱりその下請けにならない色が濃くなってるんですかね、うんうん、あの昔はきっともっと前はちゃんとその下請けでとかってなってるのかもしれないんですけど、
どっちがいいとかどっちをやりたいとかってあったりする。
あ、私は今の形が良かったですね、うんうんうん、はい、今は誰でも YouTube とかで発信とかできる時代で、うんうんうん、そういう企業さんからももちろんありますし、プロダクション関係の方からもあるんですけど、うん、個人の方からとか、うん、あの個人で YouTube 始めたいから音どうしたらいいとか、
うんうん、
そういう依頼もあるので、うんうん、本当に幅広いところからお仕事が来るようになった時代なんだなっていうのを思います。
それは今音楽で身を立てた頃からそうやっていこうというか、何なの、多分最初って漠然としてあるんだと思うんだけど、
はい、
なんかその時にやろうと思ってたスタイルに近いのかな。
あ、実は私も最初はやっぱり音楽制作会社から何かもらわなきゃいけないみたいな固定概念みたいなのがあったんですけど、なんかこう副業としてまあちょっとずつ学校とかにも行きつつやってる間に、なんか違うでもいいのかも、うん、と思うようになりましたね、
うんうんうん、
だからそこのここからもらわなきゃいけない、制作会社からもらわなきゃいけないっていうのを一回置いといて、
うんうん、
個人の方にアプローチしてみようとか、はいはい、企業さんからも聞いてみようとかっていう風になっていきましたね、ど
うも、うんうん、そこでやっぱり社会人経験が生きてくるところもあると思うし、はい、なかなかそれができる、まあ、ミュージシャンというか音楽クリエイターって少ないので、やっぱりそこにニーズはあると思うんだよね、
うんうんうん、
なかなかほらものづくりやってるとどうしたって一般社会からこう有利していくというか、常識ずれちゃっていくからさ、やっぱりヒアリングする能力とかっていうのはずれちゃってきて、そこを間噛む代理店みたいな人がいないといけないみたいなところもあると思うんだけど、そうじゃなくてね、自分でやっていけるってのはすごい強みだと思うんだ。となると、でも次のステップとしては営業ってどうやってやってるんですかっていう話になるじゃない。
そうですね、営業、まあ、自分で正直すごく営業してる感があまりないんですけど、
まあ、才能あるからね。
いや、とんでもないです。その、友達が紹介してくれた、知り合いがつないでくれたっていうのがどんどん多くなってきてます
よね。すごく僕もそうなのですごくわかる。そこのね、紹介からつながって、
はい、
そこから音楽作れる人を探してる人がいるんだけど、ちょっと紹介していいとかってこう、
はい、
繋がってくるじゃない、
はい、
そういう時って次のステップとして、
はい、
なんか自分の見せられる作品集とかってなんか持ってたりするの。
あ、そうですね、一応ホームページがありまして、うんうん、まあ、そこに今までの作品だったりとか、
うんうんうん、
お仕事でやらせていただいたものを載せてはおります。
お、はい、お、それどうやったら検索したら出てくる。
あ、多分、かな西沢で、ローマ字で検索していただくと出るかもしれません。
かな西沢で検索したら、はい、西沢さんの音楽がたくさん聴ける、
はい、はい、一応、はい、サイトに載せております
そう、はい、ここまで聞いたからやっぱりね、作った曲聴いてほしいっていっぱい聞きたいって方もいっぱいいると思うんだ。
はい、
なんかおすすめの曲というか一番なんか自信作ってありますか。
自信作、そうですね、 クラシックとかが好きな方とかは、うんうん、まあ、弦楽四重奏とかで作った曲もあるので、
弦楽四重奏言えないじゃないか弦楽四重奏は作れるのかあなたは。
いや、もちろん楽譜を書いて、あの、うん、生で弾いていただいたりとかしたので、私が全部弾いたわけではないんですけれども、
いやいや、はい、作れることがすごいよ。
いやいや、その、まあ、楽譜を書いてレコーディングさせていただきまして、うんうんうん、作ったものが、うつろいという曲、
うつろい、
はいはい、が YouTube だったりホームページにも載せております。
うんうん、はい、皆さんチェックしてくださいね。うつろいでございます。
ありがとうございます。
すごいな、なんかいろいろ作れるんだね。一番好きなミュージシャンというか誰に影響を受けたってある？最後にこれちょっと聞いて。
一番 J-POP だと、うん、まあ、私はバンプオブチキンが好きなんですけども、
バンプですね、
はい、大好きですね、うんうんうん、歌詞の世界観とか、うんうん、そこから想像できるその空間とかが私はすごく好きで、うんうん、はい、そういうインスピレーションだったり想像っていう意味では、うんうん、もう大好きな、はい、
なるほど。じゃあ藤原元の世界が好きな方はぜひ西澤さんにそこから、ね、はい、ステップを移していただけると嬉しいかなと思います。はい、はい、ちょっとね、これからもまだたくさん聞きたいことあるんですけれど、残念ながらちょっとお時間もねありますので、またちょっと次の機会にもねお話できる機会、はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで以上コーナー締めさせていただきます。教えて〇〇のコーナーでございました。 CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。さあ今回はサウンドクリエイターの西澤香菜さんと、ね、楽しいお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしょう、なんか感想とかあります？
ラジオに出演させていただくのは初めてなので、とても、はい、緊張したんですけれども。
緊張してた？
緊張
しました。全然緊張感感じなかったよ。
本当ですか？うん、はい、でもすごく楽しくお話しさせていただきました。はい、
しかも一瞬でしょ。
そうですね、もっともっとお話できるかなと思ったんですけど、うんうんうん、一瞬でした。
目の前にある原稿にすごいびっしり書いてあるの見えるからね。またね、ちょっと機会あったらね、ぜひあのラジオもう一回出ていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
なんか最後になんかこの後こう個展というのかな、なんかこうアピールすることとかありますでしょうか？
はい、あ、そうですね、あ、特になんか自分でこう発表するとかっていう機会は特にないんですけども、
かなり西澤で検索して、はい、そちらのサイトからぜひね、
ぜひ
聞いていただきたいと思います。うつろいでございます。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは今回のゲストはサウンドクリエイターの西澤香菜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブ、こちらも聞くことができます。いろんなねデザイナーさん、クリエイターさん出ておりますので、こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第71回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手はなんか音楽話ね、久々にできる方とお話できてすごく楽しかった山本タスクと、
初めてラジオ出演させてとても楽しかった西澤香菜でお送りいたしました。
はい、ありがとうございます。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now Off Air。